6、税、国民年金、国民健康保険、介護保険。税、問い合わせ税務課、固定資産税、1月1日現在の所有者に課税。今年中に土地家屋を取得したり、新築したりした場合は、平成31年度から固定資産税が課税されます。新築や増改築をしたときは、税務課へ届け出をしてください。家屋を取り壊したときは届け出が必要。今年中に家屋を取り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は、翌年から課税されなくなります。税務課へ届け出をしてください。焼却資産の申告。市内で事業を営む人は、所有する事業用資産について、来年1月末までに申告してください。特に今年1月2日以降に、資産の入れ替えや廃業、個人から法人への資産の移動などがあれば、必ず申告してください。平成31年度分申告書類、配布時期12月上旬、提出期限、来年1月31日木曜。12月は税収確保重点月間。夜間日曜の納税相談や電話訪問催告などを実施します。また、泉佐野市納付勧奨等コールセンターによる納付勧奨も行います。まだの人は早めの納付をお願いします。平成29年度市税徴収率は前年度を上回る 99.55%。滞納繰越分と合わせた合計徴収率は前年度を上回る 98.62% となりました。今後も正しい納税へのご協力をお願いします。夜間・休日納税相談。病気・失業などの特別な事情でやむを得ず納期限までに納められない場合に、期間を限った納税猶予制度や分割納付などの方法がありますので、早めに相談してください。夜間納税相談、12月5日水曜から7日金曜午後5時15分から8時。休日納税相談、12月9日日曜9時から正午、税務課で。滞納処分、納付相談もなく滞納したままでいると、延滞金がかさむばかりでなく、滞納している人の財産を差し押さえるなどの強制処分を行うことになります。しかし、滞納処分は最終手段です。このようなことにならないよう、納期限内に納付しましょう。忘れずに納めましょう。固定資産税、市府民税の第4期納期限は12月25日火曜です。市税の納付には便利な口座振替を利用してください。税務署からのお知らせ、問い合わせ、泉佐野税務署、電話 462-3471。 平成30年分の所得税等の確定申告、税務署での申告書作成会場、来年2月18日月曜から3月15日金曜、土日除く、9時から午後5時。台風などの災害により被害を受けた人へ、次の制度の適用が受けられる場合があります。申告などの期限の延長、納税の猶予、予定納税の減額、源泉徴収の徴収猶予、所得税の全部または一部の軽減。詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、泉佐野税務署に問い合わせてください。災害により被害を受けた人への雑損控除の申告相談会、12月7日金曜、10日月曜、9時半から午後4時、市役所101会議室で。必要なもの、被害を受けた住宅の取得年月、床面積または自家用車の取得年月日などがわかるもの、売買契約書、領収書で取得価格がわかるもの、修繕費などの災害関連支出の領収書など、泉佐野市や保険金などで補填される金額がある場合は、その金額がわかる書類、 泉佐野市から交付を受けた罹災証明書の写し、交付を受けていない場合は被害状況がわかる写真など、詳しくは問い合わせてください。大阪府からのお知らせ、12月は税収確保重点月間、税金は教育、福祉、安全なまちづくりなど府民の皆さんの身近な生活に生かされています。納期限までの納税にご理解ご協力をお願いします。問い合わせ、大阪府泉南府税事務所、電話 439-3601。 国民年金、問い合わせ国保年金課。障害基礎年金、国民年金加入中や老齢基礎年金受給前の60歳から64歳に初診を受けた病気や怪我が原因で心身に障害が残り、次の1、2のいずれにも該当する場合は、障害基礎年金を受けることができます。20歳前に初診日のある病気や怪我により、障害の状態になった場合は、2のみに該当すれば、障害基礎年金を受けることができます。所得制限あり。1、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間、一部免除は納付している期間、納付猶予期間及び学生納付特例期間を合わせた期間が、その被保険者期間の3分の2以上あること。2、障害認定日、病気や怪我により初めて診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前でも症状が固定した場合はその日。2、国民年金法に定められた障害等級1、2級の状態になっていること。障害認定日以降に障害の程度が増進し、65歳になるまでに1、2級に該当した場合も申請できます。年金額、平成30年度、1級974,125円、2級779,300円、受給者に生計を維持する子がいる場合は加算があります。過去の国民年金任意加入対象期間、海外在住期間など除くに加入していなかったことにより、その当時負った障害で障害基礎年金などを受給していない人に、国民年金制度の発展過程において生じた特別事情を鑑み、福祉的措置として特別障害給付金があります。受給額は障害基礎年金額と異なります。また経過的福祉手当を受給中の人は併給できません。詳しくは問い合わせてください。国民健康保険、問い合わせ国保年金課。加入脱退の届け出は14日以内に。国民健康保険に加入している人が就職や扶養認定されるなど社会保険に加入した場合、国民健康保険を脱退する必要があります。届け出をしてください。また勤務先を退職して健康保険の任意継続をしなかった場合や、扶養から外れるなど社会保険の資格を喪失した場合は、国民健康保険に加入することになります。勤務先で加入していた健康保険の資格喪失証明書を持参し、喪失日、健康保険の資格が切れた日から14日以内に届け出をしてください。国民健康保険への加入は、直前に加入していた健康保険の喪失日まで遡ります。保険料も届け出月ではなく、加入月から負担することになり、届け出が遅れた期間は、保険での医療費負担も原則できませんので注意してください。任意継続制度って？勤務先の健康保険に一定の加入期間があれば、退職後も引き続き2年間を限度に継続加入できる制度です。保険料は会社負担分も含めた額です。退職日の翌日から20日以内に、全国健康保険協会大阪支部、または勤務していた会社の健康保険組合で手続きしてください。退職する場合は、国民健康保険と任意継続のどちらを選択するのか、よく検討してください。12月は国民健康保険料徴収強化月間。 夜間の電話訪問催告などを実施します。納期限を過ぎると督促手数料や延滞金も合わせて納めていただくことにもなります。また未納のままにしておくと保険証の有効期間や保険給付に制限がかかるほか、滞納している人の財産を差し押さえることになります。納期限までに納めてください。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、夜間・休日の納付相談窓口。12月16日日曜9時から正午、12月17日月曜から21日金曜午後5時半から8時、国保年金課で。介護保険問い合わせ高齢介護課。介護保険の運営状況。平成30年3月末の第1号被保険者数は 25,419 人、高齢化率は 25.4%、 そのうち 5,448 人が介護認定を受けており、認定率は 21.4% となっています。高齢化率は年々増加していますが、認定率は減少しています。これは前期高齢者75歳未満の割合が介護の必要性が高くなる後期高齢者の割合を上回っていることなどが要因ではないかと考えられます。平成30年3月の介護認定の状況は、要支援の認定を受けている人が 27%、 要介護認定の人が 73% となっています。介護度別の割合を見ると、要介護1と2の人の合計が 41%、要介護3から5が 32% で、要支援を含めた軽度者の割合が高くなっています。介護給付費等の状況は、平成29年度の総合計は75億8000万円となり、平成28年度に比べ 1.5% の伸びとなっています。介護給付費は介護保険料算定の基礎となる金額です。そのため市では平成24年度より不要なサービスが提供されていないかなどをチェックする介護給付費等適正化事業の取り組みを進めています。今後も安定した制度の運営を行うため、高齢者自身の健康増進への取り組み、また介護保険料の納付にご理解ご協力をお願いします。65歳以上の人は介護保険第1号被保険者。市内在住者が65歳になった場合や、65歳以上の人が市内に転入した場合、本市の介護保険第1号被保険者となり、介護保険証や保険料の通知書、納付書などを送ります。介護保険料、4月1日現在、転入の場合は転入時、65歳になる場合は誕生日の前日の世帯員の住民税課税状況と、本人の昨年中の課税年金収入額や合計所得金額、住民税課税状況により決定します。決定額は納入通知書でお知らせします。所得税確定申告にかかる証明、申請問い合わせ高齢介護課。在宅の要介護者などのおむつ代の医療費控除。寝たきりなどでおむつを使用している場合、確定申告の際におむつ代の領収書に医師が作成したおむつ使用証明書を添付することで医療費控除を申告することができます。また2年目以降の申告には市が発行する確認書をおむつ使用証明書に変えることができます。介護保険要支援要介護認定者の障害者控除。身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上で介護保険の要支援・要介護認定を受け、身体障害者に準じるものと認定される場合は、障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。納めた介護保険料の社会保険料控除。1月から12月に納めた介護保険料は、社会保険料控除の対象とすることができます。特別徴収年金転引した介護保険料は本人の所得申告でのみ控除対象とすることができます。普通徴収納付書口座振替で 納めた介護保険料がある人には、介護保険料納付額確認書を来年1月末に送付します。